社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズは株式会社アイビス代表取締役社長神谷英二様でいらっしゃいます。まずは経歴をご紹介させていただきます。名古屋工業大学工学部卒業後、開発者として2年間の会社員経験を経て、2000年にアイビスを創業なさっていらっしゃいます。そしてその後東証グロース市場に上場している上場企業の社長様でいらっしゃいます。神谷社長様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず最初のご質問ですが、ご出身はどちらでいらっしゃいますでしょうか。
はい、愛知県名古屋市で、名古屋生まれであります。
なるほど。小学校も名古屋でよろしかったですか。
はい、小中高大と名古屋です。
はい、小学校時代はどんなお子様だったなんて記憶ございますでしょうか。
あ、そうですね、小学校入ってすぐから科学少年って感じで、まあ、学校の図書館とか行くとですね、ロボット、ロケット、コンピューターが、なんか未来が夢があるみたいな感じだったりとか、まあ、テレビ番組もそんな感じだったりとか、あとまあ、小学校入る直前ぐらいにインベーダーブームっていうですね、まあ、コンピューターを使ったゲームが出てくるみたいな、そんな時代で、まあ、科学少年でしたね。
なるほど。じゃあその頃からこういろんなコンピューターとか今現在の事業につながるようなことをいっぱい勉強なさっていらっしゃったと、そんな感じでいらっしゃいますか。
まあ勉強というか、まあロボット、ロケット、コンピューターは本当なかなかまだ手に取れないものだったりするんで、まあ本当実際手に動かしてってなると、こう紙工作をしたりとか、プラモデルをしたりとかで、ものづくりとか、そっちの方も好きでしたね。
なるほど、ありがとうございます。中学時代はどんなことをして過ごしたなんて思いでございますでしょうか。
小学校の5年生ぐらいからプログラム書き始めまして、まあ、マイコンブームっていうのが来て、まあ、7、8万ぐらいでパソコンが買える時代が来てですね、小学校の終わりぐらいからそのプログラムを組んだりっていうので、中学もプログラムを組んだり、しておりまして、当時ソフトウェアの流通が今みたいにネットがないので、まあ、パッケージソフトみたいな感じで買うっていうのももちろんあるんですけども、まあ、あんまりお金もないので、コンピューター雑誌にプログラムが載っててですね、プログラムのソースコードが載ってて、パチパチ打ち込むとゲームが遊べるみたいな。まあ、そんなんで打ち込んだりとかね、して遊んだり、自分で作ったりとかいうことがあるんですけども、中学1年生最初にですね、ゲームを、自分で作ってたゲームを雑誌に投稿して、原稿料をいただきましたね。ということで、中学1年生で最初にプログラムでお金をいただきました。
すごいお話を今お聞きしてますが、まず最初に小学校5年でもプログラミングをやろうと思ったきっかけは何かあるんでしょうか。
そうですね。兄貴に言われてですね、パソコン買おうぜ、一緒にお年玉貯めてみたいな感じで言われて、まあそれ非常に助かりましたね。で、買った時小学校3年生だったんですけど、ちょっとアルファベット読むのが精一杯みたいな感じで、英語とかですね、関数とかですね、数学的なこともわかんないんで、なかなか大変だったんですけど、まあ5年生ぐらいから自分で組めるようになりましたね。本当やっぱそちら方面が、好きというか、いうところだとは思いますね。
おそらく年代的には私が少しだけ上なので、似た感じの年代なので、当時のパソコンだと NEC さんとか、
そうですね、
富士通さんとか、その辺が結構多かったんですけども、
そうです、ね、
どんなパソコンを買われたんでしょうか。
最初に買った小学校3年生の時は、松下電機、まあ、今のパナソニックですね、の JR100 で、その後が中学校5年生ぐらいからシャープの X1 ですね、
うん、なるほど、ありがとうございます。で、中学に入ったらもうゲームのプログラミングでお金いただいたという話ですが、どんなゲームをお作りになったんでしょうか。
いやー、なんか宇宙空間になんか星があって、敵と まあ、こう逃げ惑いながら戦うみたいな、そんなゲームだった気がしますね。
なるほど。まあ、当時だとあのガンダムとかああいう映画いっぱいアニメが出てたんで、うん、宇宙っていうのが、まあ、その前にスターウォーズも出てるんで、時代的にはそんな時代ですね。
はい、
ありがとうございます。高校時代はどんなことをして過ごしたなと思いでございますでしょうか。
高校は結構遊んだりですね、体操部に入ってたりとかですね、まあ、中学もテニスはやってましたけど、まあ、結構体操は楽しかったので体操部一生懸命やってましたね。
体操部ということは運動神経よろしいということですよね。
運動神経はそんなに良くないんですけど、チーム戦じゃなくてなんか一人で戦うのが向いてるなと思ってですね。
でもそのバック転とかそういうのができる感じでいらっしゃいますか。
そうですね、今はできないですけど。
なるほど、ちょっと意外な一面を見させていただいた感じですが、その後大学は名古屋工業大学の、工学部電気情報工学科にお進みになっていらっしゃるんですが、これはもう完全にそのプログラミングとかそっちを狙ってそちらに行かれたんでしょうか。
そうですね、電気情報工学科って、まあ、今は情報科別に分かれてるかもしれないですけど、まあ、当時は電気と情報が同じ学科で、はい、コンピューターをやるというところですね、はい。
なるほど。大学時代の思い出なんでございますでしょう
か。はい。本当大学入るときにですね、18、まあ、受験の終わり頃かもしれないですけど、やっぱり自分は会社を起こしたいなと、思ってですね。で、なので大学入った時に3つ目標を決めまして、会社を起こすための、そうですね、資本金を得るとですね、まあこの IT 技術をマックスまで、まあ、スキルを手に入れるということと、一緒に会社を起こす仲間を見つけるという目標を立ててですね、高校までに比べるともう桁違いんですね。趣味でプログラムを書きまくってるっていう感じの感じで、まあどうやって最短でこの会社って起こせるかなとか思いながらですね、1日4時間睡眠とかでですね、まあ学校なければ16時間プログラム書こうみたいなですね、18時間プログラム書こうみたいな、そんな感じでしたね。だから学校あっても8時間プログラム書くとかですね、人の倍働こうみたいな感じでプログラムを書きまくってました。
割とじゃあ集中力を現れるって感じですね。
そうですね、
社長になろう、起業しようみたいなの、何かこうきっかけというか経緯というか、どんな情報からそんなこと思われたんでしょうか。
そうですね、中学高校の時とかもですね、結構経営者向けの電気とかが好きで、まあ、ソニーとかですね、森田さんとか、まあ、松下幸之助さん、パナソニックさんとかですね、シャープさんとか、トヨタ、ホンダ、日産とかですね、まあ、あとは IT 系だとね、もちろんマイクロソフトとか、アップルとかですね、まあ、そういう創業期とか読んでいてですね、この世界がすごいキラキラしててですね、かっこいいなと思って憧れていたというところがありますね。
なるほど、ありがとうございます。で、大学卒業後一番最初はエンジニアとしてご就職なさったということなんですが、うん、これは何かすぐに創業じゃなくて会社員経験をやろうと思ったのは何かございましたでしょうか。
そうですね、私プログラムを家で書きすぎてですね、2年留年するんですけどもなので大学は6年かかって卒業なんですけど、まあ、最後の年か最後の前の年ぐらいにですね、自分で作ったアプリが1本800円で作ったんですけど、出したんですけども、これがプチヒットして、まあ、何千万かお金が入ってきてですね、3つの目標の中では、まあ、スキルはもう5、6年フルパワーでプログラム書きまくって勉強しまくってたんで、まあなんか全国に通用するぐらいのスキルかなみたいな。で、お金もそれでですね、自分で作ったソフトでですね、入ってみてですね。3つ目の目標の一緒に創業する仲間を見つけるっていうところがですね、ちょっと大学時代には見つからずというところもあってですね。で、まあそれを探すっていうのもありますし、やっぱり まあ、学生のまま起業するのはちょっとあまりにも社会勉強不足じゃないかなっていうので、一回サラリーマンをやってみようかなと、こういう感じで、就職という感じで、まあ、2年だけ、やらせていただいたという感じですね。
その2年間の会社員経験での思い出なんて何かございますでしょうか？
そうですね。結構、まあ、その会社、まあ、今の時代だとちょっと言っちゃダメだと思うんですけど、結構労働時間長いですよみたいな感じで、私はもうどんとこいって感じだったので、めちゃくちゃ働くのが楽しくてですね、働きまくってましたね。はい。で、ちょっと会社選ぶときも、1万人の社員の会社とですね、50人の会社と、まあ、ちょっとどっちにしようかなって感じで、結局50人のですね、のベンチャーに来ました。まあ、1万人の会社を勉強しても、ちょっと自分が創業したとき、そんな会社になかなかなれないので50人ぐらいの会社がいいかなと、ね、見させていただいて、まあ、そういう、まあ、社長の顔が見えますし、こういうタイミングでこういうイベントして、こういう感じで社長ってどうするんだなとかですね、見させていただいて、すごい勉強になったなと思ってます。
なるほど、ありがとうございます。本日も社長に聞く InWithBiz をお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私ども WithBiz が運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行く InWithBiz ではここまで。また来週。